Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、7月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のゲストは影山孝彦教授です。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
影山先生は同志社女子大学の先生ということで。
そうでございます。
はい。学科がですね、同志社女子大学メディア創造学科。
そうなんですよね。うん、もともと2002年に学科ができたんですが、はい、その時は情報メディア学科っていう名前だったんですけど。
情報メディア学科。はい。
2018年の4月にメディア創造学科という名前に、はい、変わりました。はい、
そちらで教授を。
そうですね。
なさっているわけで。
もう17年になりますか。
転職をして。
そうでございます。転職でございますね。
もともと影山先生は MBS のプロデューサーとかされてて。
そうです。ディレクタープロデューサーやってました。
ディレクタープロデューサーされてて。うん、で、ね、ヤングタウンとかの。
はあ、
ね。
いいんですか、そんなこと言って。
いや、いいです、いいです。
あ、いいんですね。
もう曲の垣根とかもうね。ないようなもんですから。
そんなことない。な立派な、こんな KBS という立派な放送局に。
びっくりするぐらいスタッフ少ないでしょ。影山先生。
いやいや、20人ぐらいでる
やん。よう言い張りますわ。佐山さんと伊藤さん。
二人で
。はい。ちょっと放送部のような体で。
とんでもない。
その方がゆっくり話できるかなと。影山先生とはね、もう付き合いも長いと言いますか。はい、8年ぐらい前ですかね。
そんなになりますかね。8年ぐらいですかね。
私の友人、幼馴染の結婚式。
はい。
ね。で、私が出席してて、はい、影山先生の、まあ、教え子が。
そう。
新婦で。
ゼミの教え子ですよ。
そうですよね。うん、私、新郎側の友人として出席してて。
そう。静岡の披露宴でね。
静岡でしたね。
はい。
だから、あれ8年ぐらい前と思います。
8年前
?8 年、9年ぐらい前ちゃいますかね。
そんなもんですよね。はい。M 君ですよ。
そうです、そうです、うん。アナウンサーをしててね。
そうそう。今もしてるよ。
今もしてます。
うん、
もう言うたら、静岡ではもう顔と言いますか。
らしいな。
ねえ。
うん。一回行かなあかんな、冷やかしに。
あ、静岡ですか？
そう。
静岡ではほんまに、だから静岡における誰って言うといいんですかね。だからほんまに帯とかでやってるわけでしょ？今は夕方やってないのかな？
そうそう、うん。ねえ。そうなのかな？う
ん。でもなんか、夕方ではないけど、違う時間帯やってるはずです。名前言っていいと思います。牧野克彦アナウンサー。
そうそうそう。本当にね、素晴らしいキャラクターのね。で、その奥様が、僕のゼミの教え子というね。
やったっていうことですよね。
不思議なご縁で。
それで知り合って、で、それでね、二、うん、人で重曹のシアターセブンっていうところで、
ね、
トークイベントっていうのを、15回ぐらいやりましたかね。
もう15回やってますか。
で、最近はあんまりちょっとやれてないんですけど。
ね、互いに忙しさもあったりとかで、ね、ご無沙汰ですけど。
というわけで今回は、ちょっとね、はい、この舞台を、媒体をラジオに変えて。
嬉しいわ。ほんま嬉しかった、すみちゃん。これ、この話もらった時にね、もう飛び上がりましたよ。
ちょうどね、影山先生が、テレビドラマでわかる平成社会風俗史。
ありがとうございます、いきなり。
これは、実業の日本社。
はい。
からですかね、
ええ。
出版なさったということで、うん、先週7月5日発売ですかね。
7月4日ですね。
4日ですか。
はい。
で、私もね、今週末出張行くときに、すべて先週末かな、うん、読ませていただきましたけれども。
ありがとうございます、いきなりもう。
ねえ、この、平成30年もあったんですけれども、うん、その中のいろんな様々なキーワードを、うん、まあ、この本の大きさで言うと、まあ、新書のサイズではあるんですが、
そうですね。
そこにもう、これでもかと言わんばかりにも、盛り込んで。
そう、もうこれでもかというぐらい放り込みましたよ。ね、キーワード。
キーワードを放り込んで、すべてそれをテレビドラマと関連付けるという。そう。
無理くり関連付けたね。
無理くり。いや、でもね、素晴らしい。これは影山選手ができ、できないゲートかなと。
ありがとうございます。
読んでて思いましたけれども。
本当に嬉しいわ、そんなお言葉。
ね、今夜はそういうわけで、ドラマと話してやるとか。
ほう。ほんまに？
いや、ちょっとね、私。
すみちゃん、ドラマ見えへんやん。
ドラマは。
絵のドラマの話して。
ドラマはね、もっぱら出る方なんで。
やかましいわ。ああ、グッドワイフな。見たかな、グッドワイフ。
正確に言ってください。TBS 日曜劇場、グッドワイフ第9話出演俳優の墨田隆平です。
それはそれを恐れ入りました、本当に。
面接官2役です。
あ、2って決まってない。
面接官1と2と3がいて、私は面接官2。
びっくりしたよ、第一報、すみちゃんから受け取った時は。
ね、影山先生はドラマよくね、ご覧になられてるのを知ってるんで、
うんうん、
うん、僕は正直見てなかったんですよ、そのグッドワイフから。
見てなかったんかいな、俺毎週見とったで。
いやだから、これを、伝わるのは影山先生は伝わる、絶対伝わるなと、うん、この、値打ちをね、分かってくれるかなと思って、うん、自分がよく分かってなかったんで。
何をおっしゃいますやろ。
で、それでお伝えして、うん、で、言ってたら、3秒しか。3秒ですよ、ほんまに。
あれ3秒やった？
3 秒、3秒でしたね。
あれはでも3秒が美味しかったよね、正直ね。
弁護士は信用が大事なのでっていう。
うん。最初から3秒の予定やったの？
最初からそのセリフしかなかったですよ。そのセリフしかなかったんだけれども、うん、ただ、その前後で、もうちょっと演技はしてたんですよ。顔の演技といいますか。常盤貴子さんが法律事務所に面接に行って、うん、で、私の事務所に来てるという体で、うん、で、私はその常盤貴子さんの、まあ、履歴書ですよね。履歴書を見て、うん、こう目を落として、うん、で、ちょっと眉間にシワを寄せる、
そうやったね。
お芝居をして、うん、で、そこで、弁護士は信用が大事なのでって言うんですけれども、うんうん、それとともに、ちょっとおもむろにその後ですよ、顔を上げて、うん、常盤貴子さんとこう見つめ合うっていう部分もあったんですけども、この演技はちょっとカットされてて。
あら、そう。
そうなんですよ。
すみちゃん、あれか、僕もドラマはもね、作ってましたんで、はい、MBS 時代に。
あ、ドラマも作ってらっしゃった。
はい。ドライ、カメリハ、はい、ランスルー、はい、そして本番と。
ほう。
今はもう割とね、これをこう、中抜きがあったりはするんですけど、はい、本来はこう、3回リハーサルをして本番に行くわけですよ。すみ、はいはい、ちゃんどうやったん？
もう一回言ってください。ドライ？
ドライな。
はい。
ドライっていうのはカメラを回さずに、まあ舞台でいや、立ち稽古みたいなもんですわな。
ドライはなかったな。
で、カメリハっていうのはまあカメラを実際回す。はいはい、ランスルーっていうのは本番と同じようにやるわけだな。
はい。
そして最後に本番ですよ。
ランスルーからでしたね。これは手抜かれてませんか？ランスルーからですよ、僕。
いきなりじゃあもう照明もなんからカメラも全部あれも
う。そうです、そうです。
OK やったらもうこれ本番で使いましょういうやつや。
もうそのぐらいの勢いで僕は本番かなんかの区別がついてなかったんですよ。
ほう。で、言うてもらってるはずやで。
で、いや、もうね、ランスルーとは言うてなかったですね。でもその、最初に一回撮って、もう本番でしたね。
はぁ、は
い。で、僕はその、監督に聞いたんですよ、うん。どうやって演技したらいいですかって言うたら、うん、もう、呼んでください。
呼んでください。
だから台本にある通り、言うてください、みたいな。えらいあっさりしてるな、とか思って。
ほんまやね、あっさりした監督やね。
そうです。ほんでもう、一回、だからそのリハーサル一回。ほんで本番一回。うん、でも OK です、って。
うん、
で、なんか僕としては、そういうクランクアップです、みたいなこと言われて、花束持って、竹田子さんが現れるかなと思って。
3秒やんか。
なかったですね、それも。花束も、まあ、持たずに。
でも、はるばるやで、京都から東京まで行ってな。
で、霞が関の法律事務所とか入ってる大きなビルで、その撮影があったんですけど、
はいはい、
でも僕のその撮影を終えたら、みんなもう蜘蛛の子を散らすようにパーッといなくなって、最後僕の、その回に僕だけ取り残されたんですよ。一人だけ。ほんで、スーツで着替えてやってたから、もうそれで帰るわけにもいかないし、服着替えて。で、もう、あたり見ましたら誰もいなくて。ほんで、そういうちゃんとセキュリティのしたビルやから、出方がわからんくなって。僕、しばらく出れなかったんですよ、そのビルに。
ほんまの話それ。
そう、ほんまですよ。もう誰もいなくなって。そんな扱いですよ。
え、スタッフ、すみだ先生、こちらですとか、だいたい一人二人女性スタッフなりがな、フォローしてくれるやろ。
ね、花束はなくても、それはあってもいいでしょ。
花束はないわ。
花束ないもんですか。花束何回出たら。
そうやな、花束な。大物やったら一回でも出るわな。
いや、一回だけゲスト出演とかでも。
そりゃ出るよ。
大物でも出るんです。
そりゃ、赤井秀和さんがやで、はい、日曜劇場な、はいはい、半沢直樹でボーンと行きましたわいな。ほんで、その同じ日曜劇場でポロッと一回出りゃ、それは花束が出るわな。
いや、赤井秀和やったら僕あんまり演技的には変わらん気がするんですよね。
その失礼なこと言うと赤井さんみたいな。
そんなもん、やっぱ、なんていうか、
ネーム。赤井さんや
ね。ネームバリューは、それは赤井秀和、何話のロッキーですけど、演技そのもので言うたら、うん、僕の方が。
いや、赤、すみちゃん、そういう癖があるな。赤井秀和やでな、もう、ディレクター、プロデューサー、皆さん。どついたるねんの、赤井秀和さん。
赤井秀和でも、どついたるねんの時も、自然体の赤井秀和が良かったわけでしょ、
うん、もちろんね。もちろんね。
うん、ほんで、あの時は関西弁でやってあったじゃないですか。うん、だから良かったんですけど、その後、うん、なんか、鈴木紗理奈とドラマで共演したのがありませんでした。
あったあった。
それで、変な標準語で喋ってるのとか。
そうそうそうそう。そうやな。
だから僕、標準語は僕の方がもっと自然なイントネーションで喋れるっていう自負はあるんで。
いつ標準語覚えた
い。いや、赤井秀和さんとは、その、まあまあまあ、それは置いといて、置いといて。でも、
ね、
あの、もうほんまそうですよ。誰もいなくなって。
ほんまかいな。大変だったよ、それ、
うん。大変ですよ。ほんで、その警備員の人に聞いて、どっから出られるんですかみたいな。なんか一回地下の方まで出てしまって、うん、行ってしまって、うん、出方がわからんくなって、うん、でもう一回階段上がってくださいとか言われて。うん、で、休みの日に、あの、それをやってたんで、うん、撮影してたんで、うん、その門もとかも、正門とか開いてなかったんですよ、うん。ほんで裏口まで案内してもらったりとかして、うん。で、もうその時スタッフは誰もいなかったっていう。
ありがとうございましたは、一応あったの？
ありがとうございましたは言われたと思います。
まあ終わった瞬間にね。
終わったと。でもみんなすぐの次の現場にパーッと行って。
そうやな、撮影がね。
そうです、そうです。
次あるからね。うん、ああ、まあ、何があったとしてもや。
はい。
日曜劇場や。古くは、東芝日曜劇場やで。
そうですよね。今、東芝、あ、とか、
まあ、
あ、そこそこ、うん。はいはい。
僕はあの、東芝日曜劇場のアシスタントプロデューサーもやってるからね。
あ、そうなんですか。
そうなのよ。だからもう、その伝統たるや、もう、よくよく知ってますから、それに隅田竜兵が出るなんてという。
まあ、準主役で。
準主役で。どこが準主役や、もう。準主役いつから3票になった
よ。2ですかね。
いや、でも本当に素晴らしいから。時は高子さんに、これはまあ放送でも言われたのかもしれませんけども、はい、時は高子さんにはちゃんと会えたの？
だからそれはあったんですよ。だからそこを、その会ってない疑惑みたいなのをね、この番組のリスナーから言われたりとか
して。あったよな、ごめん、その時を僕聞いてないからごめんなさい。改めてちょっと教えてください
ます。いや、だからほんまに、その、うん、あの、ドラマが、見ていただいたんですよ、ね。
もちろんや。
だから僕の方を映してたじゃないですか。ここでワンショットで。
そうや。
だからあの、背中越しに、女性の背中越しに映ってたでしょ？
そうそう。
あれは、私と面接をしている時は高子さんの背中なんですよ。
うん、大体な主演女優忙しいから、ここはダミーの方が背中でこう、ね、あの、演技をするわけですよ。
そういうもんでしょ？
そうそう。
でも、ほんまの、時は高子さんです。
時は高子さん、素晴らしいな。
いや、しかも、すごい喋りかけてくださいましたよ。僕が緊張してるのを見て。
緊張 してたか？
いや、緊張はしてました、してました。
うん、割とナチュラルな演技ができてましたよね、本当にね。
あ、私ですか。
素晴らしかったよ。
うん、あ、ほんまですか。
できてた、できてた。
その元、そういうドラマに携わってた人から見てもできてました。うん、
そう、できてたよ。
いや、ほんまに、でも、ほんま本来、確かに影山先生おっしゃる通り、必要ないのにいてくれたんですよ。
ええー、人やん。
ええ人でしょ、うん、で、その裁判の傍聴の話とか、うん、あの人傍聴マニアなんですよ。で、そういう話を東京地裁でね、個性的な裁判官と弁護士がいてみたいな話をしてくださって、
うん、
で、弁護士バッジとかもそれ本物ですかとかで、それもちろん本物ですよねとか、うん、そういう話を
してくれて。
してくれて。
緊張をほぐしてくれて。
緊張をほぐしてくれて。
で、こう、にこやかに応援でくださって。
そうです、そうです。
最高やん。
最高やし、ほんでね、正直、あの、僕らドラマとかあんま知らん人間からしたら、うん、言うたら、ああいう人は持って生まれた、まあ、その容姿があってね。
うん。
それで、こんな言ったら語弊があると思うんですけど、
まあ、変なこと言うなよ。
いや、変な、っていうかもうね、テンプの才覚で生きてはる人らやな、みたいなイメージがね、もしかしたらこれ聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、その台本とかもらって、そのスケジュールとか見たら、うん、常盤貴子さんとかでもその日、え？ 6 時入りとかですよ。TBS に。
まあまあ、ドラマはね、
そんなもん。他の日を見ても5時入りとか、
うんうん、
それがずっと、撮影期間は続くわけです。
はいはい、
ですよね、
うん。
だからそう考えたらやっぱりすごいなと。そういう体調管理もせなあかんわけでしょ、
うん、
もちろん。
うん、
ねえ、
うん。
だからそういうなんか、持って生まれた容姿とか要望だけでできる仕事じゃないし、うん、まあ当たり前ですけど。
そりゃそうや。
当たり前やし、ほんで僕その一行だけでも、必死で覚えてたんですよ、
そりゃそうですよ。
うん。行きの電車の新幹線の中でも何回もそれを繰り返し、ね、前の日そのホテル前乗りして、その中でもお風呂入りながらも繰り返し。
うん、え、ホテル前乗りなん？
前乗りですよ。
なんで？
いや、それは、それは、前のになったのなんでかと言いますと、あのね、これは、僕と TBS との間の、その日曜劇場との間で、ちょっと熾烈な、戦いというか、あったわけなんですよ。そもそも、だから TBS のそのスタッフは、もともと僕がサンデージャポン出てきたと、出た時の、 アシスタントディレクターやった人が、
なるほど。
ドラマのディレクターになって、ほんで弁護士役を、まあ、ほんまの弁護士に頼もうということになったらしくて、うん、まあ僕に声かけてくださって。
嬉しいご縁やね。
嬉しいじゃないですか。うん、で、嬉しくて、で、うん、ああ、全然喜んでって言って、うん、その話をしてたら、そのディレクターが、うん、ありがとうございます。ほんで、まだロケ現場も決まってないんで、うん、よかったら隅田さんの事務所使わせてもらえませんかって言われたんですよ。
ほう。
ほんで、ってなって、時はたここさんが、うちの事務所来るんですか？
ほん。
っていう話になったら、
京都まで
京都までって聞いたら、京都ってなって。だから僕は TBS の、だからサンデージャポン東京の番組やから、それ出てたから、その人は、僕は東京の弁護士やみたいなイメージやったみたいで、それが残ってたみたいで、
なるほど。
で、東京やったら交通費もかからんと。
あ
それで声かけた。で、こいつ喜んでる。どないしょみたいになって。
今更もうなしねとは言えないと。
なしねとは言わんって言って。ああでもそれを僕は、言葉をね、まあ、向こうは言ってないですけど、そんなことは。もうそれはもう感じ取ってね。ああ行間から。
うん、
でも気使わんといてください。こんな機会めったにないから。って言って、
うんうん。
もう交通費とかもう気に使わんといてくださいっていう話をして。
ほう。
出ることだったんですよ。あ、ほんまにいいんですかっていう話になって。
交通費、自腹で行ったん？
交通費は自腹です。でもギャラは出てますよ。
あ、うん、そらそうや。ギャラはしっかりもらわなあかんね。
ギャラは出てますけど、うんうんうん、そのギャラもなかなか振り込まれなかったっていう話もあるんですよ。
話もあるんですよ。
最近ですよ、ギャラ振り込まれたん。
マジでか。あれ、いつやった？
あれ、2月に収録があって、3月の頭に放送あったんですけど、この間ですよ。う
ん、あ、そう。
はい。
3ヶ月、4ヶ月遅れ
て。いや、どうしたらええもんかとか思って、
うん、
その請求書をこういうのは書くもんなのか、こっちから書くもんなのか、でもね、そう、どこどこ宛てに請求書書いてくださいの言われてなかったんですよ、ずっと。
うんうんうん。書け言われるときあるよね。
そうでしょ。だからどこ、うん、宛先がわからんから書いてなかったら、うん、そのままずっと時間が過ぎていって。
うん、まあ、書け言われんのに請求書書くのも珍しいよね。
このままやったら時効を迎えてしまうと。
うん、
ね、法律家が自分でね、うん、この手をこまねいてるうちに時効を迎えるっていう、こんな恥ずかしいことないと思ってて。そしたら、まあ、ようやく TBS の人から、まだ請求書いただいてないんですけど、っていう連絡があって、あ、そうかいな、言って。
そら TBS あかんな。
TBS ね。
請求書あげてくださいって、まず言わなあかんのちゃうか？
もう出演拒否しようかな。
いや、すみさん、ちょっと戻ってええか？出演拒否もいいけど、もう出てるやんか。いやいや、ちゃうね。前乗りの問題や。は
い、いや、本日だから、そういう、あったんですよ。この熾烈な争いがあった結果、うん、次々とね、その TBS 日曜劇場は僕に試練を与えてくるんですよ。
じっくり聞くよ、じっくり聞く。
最初、それでいいって言うてたのに、ほんで、まあ、それで交通費はいいっていう話になって、話は進んでいって、いろいろ台本とかも送ってきてたのに、うん、で、本来は、ある2月の、日曜日かな土曜日かなその日の、
うん
昼から収録あるとで、はい、その日もう日帰りで行こうと思ってたら、うん、その前日かな2日ぐらい前かな、うん、の夜中に電話かかってきて、うん、すいませんちょっと都合で天気もスケジュールに影響を与えるじゃないですか、うん、ちょっと雨降りそうなんで、うん、ロケの順番変えようと思って
交番表って言いますね
交番表ですかね
スケジュール入れ替えた
んですねスケジュールを入れ替えるんで、うん隅田さんTBS に7時入りで入ってもらえませんかと。
ほう。
いうことを言うてくるわけですよ。
時は高子並みや。
でも、土曜日の朝の7時に入れっていうことは、前乗りせなもう無理じゃないですか、絶対。
うん、
ってことは、僕が前乗りせえへんかったら、もうその役はなかったっていう話じゃないですか。
そうやな。
っていうわけでしょ
そうや。
だからもういらんって言われてるわけですよ。いらんって言われてるように等しいでしょこれ。もう、言ったら。
あ、そこまで深読みしたの
いや、
お前7時に入れるもんやったら入ってこいよと。そしたら出したろでっていう。
いや、そうやったら出したろでではないですけど、それもまあスケジュールを優先した結果出られなくなるけれども、
うん、
もうそれはもうしゃあないっていう判断があるわけじゃないですか。
うん、
それによってもう役変えるわけにもいかへんし、
うんうん、
だからもう、あ、これはって、どうないしょうって思ったんですけど、ちょうど前の日の金曜日の晩が空いてたんで、
うん、
でも、任してください。前乗りします。うんって言ったら、まあ、僕は申し訳なさそうに分かりました。じゃあ、その前乗り分の、言うたら、まあ、ホテル代かかるわけじゃないですか。うん、それは、ギャラに上乗せしますっていう話になって。
ほー、そこまではいい話やな。ついでに新幹線代出せよな。
だからもう、だから結局、トントンですよ。
言うたら、トントン
だから、トントン、だから交通費と、そのホテル代合わせたら、それが、まあ、ギャランティーみたいな。払われた額とほとんど同じですよね。
まあまあ、でもほな、そこそこもらえたんか。
そうそうそう、こそこなのか、その代わり東京で何もしたらあかんみたいな。
何がやねん。
いや、だから何も、いや、お金をね、なんかそういう、何もせへんかったらトントンみたいな感じの。
そやな。
でしたね。
そやな。美味しいもんとか食べたら赤字やと。
まあでも逆にね、そのほんまに何もなき役で、その、うん、金額やったら、まあ、さすが TBS やな思いましたよね、逆に。
どうでしょう、僕もそうやって言うたよ、ね、だからね。まあまあ、出してくれたよね。
うん。
うん。そうそう。よかったんじゃないの
?3 秒の人にそんだけ払ってたら大変じゃないですか。
うん。の新幹線代とホテル代ぐらいをギャラとしてもらえたわけや
ね。もらいました、もらいました。
時は高子さんにも会えたし。
会えるし、こうやって話もできるし。
できるし。
しかも僕今、労働新聞っていう媒体があるんですよ。うん、その、企業の労務部とか法務部の人が読む用の新聞があって、うん、そこで連載を、公有録の連載をしてるんですけれども、うん、それの第1回が時は高子で書くっていう。公有録を。そういうこともしてるんで。
公有録をね。
公有録
を。
公有録をほんまに数分しか会ったことのない人で書くっていうようなこともしてるんで。
まあ、業界人よくやりますよね、それはね。で、ましてやこのハマグリ五門の編のこの立派なこの1時間半の番組で、俳優の隅田竜平って言えるんやもん。
そうですよね。ねえ。そういう権利を得たんで、だから先ほどね、TBS もこれから出演拒否するって言いましたけども、それはもう撤回させていただきますんで。うん、それでは行きましょう。隅田竜平のハマグリ五門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田竜平でございます。今夜はゲストに影山貴彦教授をお迎えして90分お送りしようかと思うんですが、オープニングだけでちょっと20分ぐらい喋っちゃいまして、
すごいなあ。もうさんまさんのヤンタンみたいね。
そんなエモいない。
いやいや。
そんなエモいないですよ。
どうなってなかったなって思ってた、思ってた。
いやいやいや、でもね、まあまあまあまあ、これはまたダメ出ししてください。その、ね、MBS 時代のディレクターという立場で、はい、これはちょっとおかしいんちゃうかと、長すぎるんやないかとか、でも次回配分とか全然まだできてないんで。
いやー、おかしないんちゃう、めっちゃ面白いんちゃう、もう、僕のドラマの本紹介してるかと思いきや、はい、20分、隅田竜平と常盤貴子のね、天木ストーリーのお話でね、盛り上がるという、これが一番面白いね。もうドラマの本とかもう別に、どっちでもええね。ほんまどっちでもええね。ほんまにどっちでもええね。
どっちでもいいことないですよ。
どっちでもいいことないこともないねんけどな。
この後ね、たっぷりとその平成のドラマやね、テレビについてお話を伺おうと思います。あとですね、来週の告知なんですが、来週7月17日の放送では柳田浩二さんをゲストにお迎えして、島田紳助、松本龍介結成デビュー42周年を勝手に、島田紳助、松本龍介デビュー42周年を2日遅れで勝手に祝う会という会を放送いたしますので、メールのテーマは紳助龍介で募集してますんで、変アットマーク kbs.kyoto の方までお送りいただければ幸いです。勝手に弁護団、勝手に弁護団。このコーナーはですね、世間から批判されている団体人物を勝手に弁護すると、委任状もいただいていないのに、依頼も受けていないのに弁護するというコーナーになるんですが、
なるほど。
今夜はですね、影山先生をゲストにお迎えしているので、うん、テレビ。
なるほどね。
最近テレビっていろいろ批判されがちじゃないですか。
はい。
で、ちょうど影山先生、このテレビドラマでわかる平成社会風俗史、はい、実業の日本社が出版されたばっかりなので、うんうん、そういう中で、テレビって、ね、今いろいろもう過去と比べて面白くないって言われたりとか、うん、テレビ離れが若い人の間で起こっているとか言われてますけれども、果たしてそうなのかと、
うん、
テレビを弁護できないものかと、二人で考えていきたいなと思うんですけれども。
これは心強い隅田竜平弁護士がついてますからね。
ただ、ね、先ほども影山先生おっしゃった通り、うん、いかんせんテレビを見ていない。
いかんせんってはね、ほんま見てへんもんな。
あのね、ただ僕はね、テレビは好きなんですよ。
うん、
好きだけれども、なかなか見る時間がなかったりとか、でも、時間を理由にしてるっていうことは、これそんなに好きじゃないんでしょうね、影山先生ほどは。
いや、でも、隅田竜平のね、すごいのは、ね、もうディレクターとかもよくご存知でしょうけど、テレビ見てないけど、テレビの情報はめっちゃ詳しいのよね。
情報はね。
活字が好きやから、本が好きやから、後追いでもう文字でしっかり情報をつかむからね。
ただ、今そのね、ネットの媒体とかで、よくラジオの書き起こしであったりとか、うん、テレビの書き起こしとかありますけど、うんうん、それっていうのはニュアンスを正確に伝えてないのがほとんどじゃないですか。
確かにね。
ええ加減なニュース多いですもんね。
おいおいおい。
ね。
おい。
テレビで誰々がこんなこと言いましたとか、
うんうん、
もうこれ、そのね、書き手として、うん、この人はどういう気持ちでこの記事を書いてるんやっていうようなね。
あれもライターというか記者の方もちょっと辛いのかなとも思うよね、うんうん。だからネットニュースが中心になって、テレビのことをほとんど再現したかのような、こうね、活字で埋めて、
はい、
それをネットに上げるっていうのが多いですよね。
は
い、
あとね、これおもんないなと思うのが、逆におもんなくて読んでしまうのが、LINE ね、影山先生もされてると思いますけど、LINE の中の LINE ニュースってあるじゃないですか。
ありますね。
あれで、なんかそういう藤田ニコルがこんなことをインスタに上げましたみたいな写真を上げました。それに対して、インスタで、最高、ニコルン可愛い、可愛すぎるとかそういうコメントがつきましたっていう記事出るでしょ。
いや、出るで、ちょっと待ってくれ。すみだるめ、ちょっと待ってくれ。
出るでしょ。
よーし知ってんな。俺は知らんぞ、そんなこと。
知らんですか？出るじゃないですか。うん、その、誰々が、こんな写真を上げたら、こんなコメントがつきましたっていう、何の感情の起伏も起こらないんですよ、その記事に関して僕は。
いいねがつきました、コメントがつきましたっていう LINE ニュースがあんの。
みたいな記事、ようあるよね。LINE で。あるんですよ。その、ほんまにどうでもいいことなんですよ。だからそれも一般の人がなんか書いてるんでしょうな。ニコロン可愛いとか。
勉強なるわ。
なんかそういうのようあるんですよ。で、それ見るたんびに、なんやこれって思いながら。
でも、スミちゃん見てんやろ、でもそれを。
見ます、見ます。
興味あんねん。
もっぱらそれを読んでます。僕の情報源は、今更です。
ニコロン好きな
ん？ニコロンがなんか、今の、不安な心境を吐露しましたみたいな。今はよく売れてるけど、うん、これがどこまで続くかわからないみたいな仕事を絞って、ね、うん、ある程度やっぱり、モデルの仕事したいんで、うん、そっちに力を置くと、テレビ出てへん、消えたって言われるみたいなことを、ニコロンでやったりとか、リューチェルですか？とかが言うてるみたいな心情を吐露したみたいなのを、もう、一切の感情の起伏をない顔で眺めてますね、僕は。何これって。
でも、フォローの意味でも何でもないけど、ニコルンはでも賢そうよね。
ほんで、賢いですね。
性格も良さそうやね。
で、最近でもね、ああいう最初はなんかちょっとね、おバカみたいな感じで出た人が、実は賢いっていうのはまだ隠さなくなってますよね。
うん。
短い期間で、実はこの人、努力もしてるみたいな部分を見せようとしますよね。別に見せでええのにとかも思ったり僕はするんですけど、うん。
パンケーキ食べたいって芸人おるやん。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、知らん？その芸人さんとかも、慶応の学生とかね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。だから、パンケーキ食べたいじゃないよね。きっと。
ん？夢まさるっていう人がいますか？あ、僕はそれは知らなかったです、ね。
だから、いろんなこと考えてパンケーキ食べたいなんですよ。
それにたどり着いたんでしょうね。
ないないの面白そう。
いや、出てきて。
うん、出てきて。
そうなんですか。
そうそう。
福沢諭吉もどういう心境でね。
知らんやろ、そんなの。
ねえ、そんな。
福沢さんも。
でも福沢諭吉も今の時代生きてたらパンケーキ食べたいって言ったかもしれないですもんね。
むちゃくちゃや、そんな。
それは。
わからんけど、まあ。テレビの話しましょう。
そうそう。だからテレビなんですけど、
はい、うん、
でも影山先生は、今でも、テレビを見てはるでしょ？
見てますね。もう、目開けてる時間、家帰ったらずっとテレビついてますね。
ずっとテレビ
で、この間、購入いたしましたのが、28日間、はい、全録の出来買いました。
28日、全番組見てますか？
6曲、6曲分、6チャンネル分28日間入んね。
6チャンネル言うたら、だから、関西で言うたら、
4、6、8、KBS 京都、ね、NHK。
ほんまですか？
10。ね。
10。
これで
は。での、28日間全部は、一応、全番組撮ってるんですか？
自動的に撮れんねん。
撮れてるんですか？
で、28日だったら消えんねん。
あ。
だから俺はもうストレスフリーなのよ。今までもう起きてる時間ずーっと見てたけど、うわー見逃したらあかんとかいうプレッシャーあったけど、今はちょっと、あ、ネットニュースに上がりましたと。誰々がこんな言うた
って。後から見返してってことできるっていう。そうそう
そ
う。
すぐバーっと行って見る、みたいな。まあ、ストレスフリーなのかストレス溜まってるかよくわからんけどな。
もうすごいですね。それをずっとキープしてはんのが、うん、まあね、そのいろいろテレビに関する、うん、コメントとかを新聞とかいろんなところでされてるんで。
はい、ありがとうございます。
その、うん、でも、そう、仕事を超えて好きですよね。僕は影山先生の、うん、テレビに関する話をお聞きしてると、うん、仕事やからどうとかっていう部分もまあ、ないことはないと思うんですけど。うん、
好きですよね。でも本当にもう、うん、MBS に、まあ、コネもなく入社、無事できましたけど、だから、 ね、もう三十何年前になりますけども、
テレビ入社は何年ですか？
1986年ですね。
86年、昭和61年。
その通り。はい。だからもう、テレビ大好きです、ラジオ大好きですって、ずっと言うてたもんな。
だから、4時ですよだとかが MBS で始まったのが昭和62年ですよね。
昭和60年。ね。この話する忘れちゃう。ええの言うた。はい、4時ですよだ、大好きだったね。リスナー方もたくさんいらっしゃるでしょ。はい、4時ですよだが昭和62年か。はい、87年。はい。実はですね、はい、あれ、毎日放送でしょ？毎日放送で、月曜から金曜まで、夕方4時から生放送。はい。これはやな、もう皆さん、業界の皆さんも耳をかっぽじいて聞いてくださいね。もしかしたら MBS ではなかったかもしれんね。
あ、そうなんですか。
あの時僕テレビ編成にいたんですよ。一番若手の、はいはい、
あの、まあ、新人の方ですよね。
で、編成というのは、この番組を始めます、うん、やめますとか、はい、ああいうことを決める、報道特別番組を急に地震が起きたからやりましょうとかいうのを全部決めるとこですね。はい、番組の予算とかも決めるのが編成。
はい、
で、編成会議を開いて、吉本からダウンタウンというコンビがとても才能ある、これはもう人気もある、将来も太鼓判だから、はい、ぜひ MBS さんで月曜から金曜日まで夕方4時から生放送させてくれと。ついては心斎橋二丁目劇場の劇場でやるから。
二丁目劇場ができたばっかりの時ですよね。
そう。で、MBS さんにはそんなにご負担をかけませんからと。
はいはい。
破格の値段や。
まあ自分とこの自慢前の劇場でやるし収録もできるしっていう。
そう、額は言わん、覚えてるけど額は言わんけど、びっくりするぐらい安い値段や。
ああ、そうだったんですか。
MBS が出したお金はな。
はいはい。
で、だけどそれで編成会議ですよ。編成局長以下全部やる。はい、でその時の編成局長が、やがて MBS の社長になるんですけど、僕が最初のボスですよね。
はい、
で編成局長側は Y さんでいます。はい、で編成局次長が K さんという人がいました。はい、ね。Y さんが後の社長で編成局長。はい、K さんが編成局次長、
ええ。
で、その特別会議の流れは、いやーもう夕方4時に女子中学生、高校生は家に帰ってないと。
あ、最初は否定的なとこから始まってたってことですか？
否定的どころか、これは MBS でやって、でもあるいはテレビでやってどうなんやって言って後の社長になる Y さんですよ、
はい、
Y さんがこれはなもうちょっと、見送る方がいいんじゃねえかと思うんだ、はいはい、みたいな、これ、ね、聞く人が聞いたらバーバー似てんだ
けど、はい、
Y さん、
はい、
思うんだ、で僕ら下っ端から何も言えへんよ、何も言えへん中で、でもこれめちゃめちゃ面白い会議やってるわって思うのは見てた、うん、でそしたらお亡くなりもなってるんですけど、はい、局次長が、はいはい、K 局次長こと Y 局長はめちゃめちゃ、信頼してた。
ほうほうほう。
いうこともビシッとまとえてるし、まといてるやな。まといてるし。で、その K 局次長が、局長、やってみましょうよ。面白いじゃないですか。って言ったよ。そこで、ああ、K ちゃんがそんなに言うんやったら、ちょっと考えようか。そこで流れがガッと変わったよ。
へえ。
だから、その K 局次長がいなかったら、多分、6とか8とか10になってたよ。
だ同時に他の局に持ち込んでたわけではなく。
あのね、当時の吉本と一番深い関係があったのが、まあまあ多分いろんなチャンネルの方、いろんな方言うでしょうけど、僕たちは MBS に身を置いてて、吉本さんが一番好意にしてたのは4チャンネルだったんですよ。
はいはい。
だから、毎日放送に一番に持ってきた。
最初は。
だ次は6とか8とか10とかに行ったはずや、多分。だから、吉本は絶対ダウンタウンを売ろうとしてたから、4チャンネルが、ごめんなさいってしても、諦めずに6とか8とか。
まあ、どっかの曲で実現できてたかもしれない。
だけど、4チャンネル、MBS の4時ですよ、だは生まれてなかったと思う。
そうやった、あの後に、それこそ読売テレビで、うんうん、5時からやったと思うんですけど、はい、ザマーカンカンって言って、ね、森脇健児さんと山田雅人さんがアイドル的人気を誇った番組ありましたけど、はい、もしかしたら10で、読売で、4時ですよだをやって、
うん、
結果的にその、森脇さんとかが4ちゃんで毎日放送で出てたみたいな、
そんなこともあるかもしれないよね。
あるいは、KC5 とかもその後始まった
じゃないですか。それが8ちゃんやったよね。
8ちゃんの鑑定で、うん、それがまた曲が変わって始まってた可能性って、 あるわけですよね。
だって4時ですよだあったからね、あの若い方はご存知ないかもしれないけど、その時に関西の夕方がすごい若者番組で盛り上がったんやもん。
そうですよね。
うん、すごいムーブメントだったんですよね。
うん、
だからそんな大きなうねりっていうのは何年何十年に一回しかテレビ界ないですから。
そうですよね。もう今は関西の夕方言うたら、うん、どこの局もまあ同じような。
そうですね。
ね、ニュース番組の体を取りつつ、うん、まあ芸人がコメンテーターで配置されていて。
そうですね。
で、その芸人がロケに行くコーナーがありの。
あって。
ねえ。
うん、やらしい顔してるな。もうその話すんのかな。
やらしいとかね。いや、ほんまに同じようなことやってるじゃないですか。
そうそうそう。ねえ。うん。
だからその何十年か前は全部ではなかったとしても、うん、そういう若手芸人のもう純粋なバラエティをやってる時代があったわけですもんね、
う
ん。
そうですね。
だからもしそれがまた今度当たったら、そうなる可能性もあるってことですよね。
その通りです。だからもう、弁護の話になかなか僕のせいでね、4時ですよ、
だ
って気ついちゃったけど、まあ、強引になんかまとめるとすりゃ、なんかそういう大きなうねりっていうのはね、業界中盛り上がるわけですよ。
うん、
今だから業界中盛り上がってることっていうのは、まあ残念ながらないよね。あの、お金のせいとか景気のせいとか、はいはい、コンプライアンスのせいとかにしてて、だけど、結論から言うと、関西の若い子は東京の若い子に比べて、まだまだテレビ見てますよ。特に僕の、
あ、僕、一般の視聴者がってことですか？
視聴者。僕の教え子なんかはもちろんまあメディア学科だからっていうのもあるけど、
はい、
すごいテレビ見てるんだから、うん、まだ見てもらってる間にその大きなうねり、ムーブメントになるようなものを作らないと。いけない。だから作ってない。だからお気に入ってる番組が多いからね。
うん、
だからそれはもったいないなと思いますよね。本当にやっぱりテレビも面白くないなって言って若い人にそっぽ向かれるっていうのは、まあ本にも書いたけど、やっぱ若い子に見てもらわないと先細りやからね、どんな業界もね。
まあ、そうですね。若い人はどうかわかんないですけど、うん、やっぱりテレビってでも未だによう見てはりますよ。だから僕はその、うん、なんか言われるのが、うん、ラジオ聞いてますよって、その全然知らん人からね、うん、言われることって、まあ悲しいかな、あんまりないんですよね。
そうかな。
こうやって京都でね、うん、やらせてもらってても、うん、あんまりなんか少なかったりとかして、うん、まあ言われたらすごい嬉しいんですけど、はいはい、テレビとかはやっぱりね、おっちゃんとか見てるんですよ。うん、それこそグッドワイフとか、3秒やのに、今僕が入っている事務所のビルのね、管理人のおじさんとか言うてもいないのに、うん、すみださん出てましたねとかって言ってくるんですよ。すごいね。テレビってそうなんですよね、
うん。
だから不思議なんですよね。だからその SNS とかって、うん、例えばこの番組とかって、うん、よくつぶやいてくださるんですよ。うん、リスナーの人が、うん、ハッシュタグハマグリ顧問の編ってつけて、うん、ようつぶやいてくれるんですよ。でも、そう私が読売テレビの徳森吉本とか出てたら、
はい、
それはね、読売テレビの昼間やってる番組の方が、ね、その、うん、まあ放送区域も広いし、うんね、見てる人は多いじゃないですか。
そらそら、
でもそのことに関して別に僕だけじゃなくて、
う
ん、その番組自体のことをつぶやいてる人が少なかったりするんですよね。
あ
それっていうのはやっぱりそのメディアごとによってなんか特徴というかね、うん、やっぱりそのラジオとは親和性高いと思うんですよ、そのツイッターとかね、
うんうんうん、
でもその普通にやっぱりテレビって未だに普通に土曜日昼間何やってるんやろうと思ってつけて見て、
うんうん、
そう、まあ純粋に楽しんでるっていう人が昔ながらで圧倒的に多くて、それをいちいち SNS で報告とかしない層の人。
はいはい。
っていうのが実は未だに多いんですよね。
と思うよね。
うん。
あ、すみださんなんか香港とやりやってるわとかね、なんかそんなのを見て楽しむみたいな。
だから そんなことをつぶやく人はいないんですよ。誰人いないんですよ。誰人いないんだけれども、なんかその仕事とかで会った、うん、僕ら年上の人とかは、うん、この間香港さんとなんかやってたなとかっていうのはやっぱテレビなんですよね。
そうやな。
うん。
いや、やっぱね、テレビなんてっていうような人たちも、なんかテレビ出ませんかとか、なんか話があったら色めき出すよ。どんな人だって。それは大学の教員たちだってそうですよ。まあ、言っちゃ悪いけど、僕らみたいにテレビの専門みたいなのは、まあまあ、なかなか珍しいよね。
はいはい。
まあ、はっきり言ってしまえばテレビなんてって思ってる人たちも、まあ、一定数いるでしょう。どこの大学でもね、大学の先生でございますっていうような人は。だけど、テレビに出ませんかっていう話があったら、ちょっと色めき立つのよね。
色めきだってね。
色めきだつよ。うん。うん、ちょっと予想行きになるよ。
ほんでみんななんか微妙な髪型してるところですよね。あの、研究者、教授には。
髪型の話。
いや、あれなんでなんですかね。そうですよね。専門家ってね、独特の髪型してたりとかね。
そうそうそう。
そう、世間と乖離してるのがそれでね、うん、なんか可視化されたりとかもするかと思うんですけど。そうそう、
あの、チコちゃんの番組出て、スミちゃんあんまり見んかもしれんけど、あの、棒読みで読むのよ、大学の先生って。
先生が。
チコちゃんよくわかったね。なんとかかんとかでも全部読んでるやんけ、みた
いな。でもね、そのね、僕もね、チコちゃんってね、うん、見たことないんですけど、
すごいな、すごいでしょ。リスナーの皆さん知ってますか、隅田竜平は、チコちゃんに叱られるよ、見たことがないんですよ。
見たことがないんですけど、うん、ようできた番組っていうのは噂に聞いてて、うん、で、すごいなと思うのが、うちの娘2歳になるんですけど、うん、うちの娘が僕がいい時に1回見たことあるらしいんですよ。うん、妻が言うには、うん、それでもチコちゃんってすごい印象に残ってるみたいで、うん、だから、うん、その街中とかでチコちゃんの人形とかあったら、うん、チコちゃんってもう一回しか見たことないのに反応するんですよ。だからよっぽど印象的やったんやなとか思って。
やっぱそれもテレビやねっていう話よね。
そうなんですよ。
一回だけで。
一回しか見てないはずなんですけど、うん、そうなんですよ。でも僕はあの娘できてから結構、あの子供向けの番組とか見るようになって、だからドラえもんとかね、改めて見ておもろいなっていうか、ありますよ。
これ改めてって、そもそも見たことはあったの？ドラえもんは。
ドラえもんちゃんと見たことなかったの？
なかったよな。
見たことなくて、うん、ほんでね、うちの娘が、そのね、スネ夫が好きなんですよ。
あらま。
ずーっとスネ夫のことばっかり言ってるんですよ。なんか、スネ夫見て、スネ夫ちゃんとかよう言ってるんですよ。テレビ見て。
ちゃんって、
トールちゃんみたいなね。
今言いそうになったな。
スネ夫ちゃんとか言ってて、うん、ああ、ええもんやなというか、その、僕がああいうテレビとか見て一番大切なことは、うん、そのね、あの、よくお笑い番組とか見て、うん、そう、お笑い芸人のその上下関係を見てね、うん、これはいじめやとか言って怒る人いるじゃないですか、すぐ BPO とかに言う人が、うんうん。でもね、その僕はああいうのを見て、いろんな生き方があることを学ぶべきだと思うんですよ、うん、誰もがダウンタウンになるわけじゃなくて、うんうん、いろんな生き方があると山崎法政さん的生き方もあれば
失礼山崎法政さん
いやだからいやそういうのがすごい実はそのテクニックのいることやっていうことを言いたくて、ね、それぞれの生き方があって それこそそういう自分の生き方を徹底してたら出川さんみたいに、うん、あの年齢になってブレイクする人も出てくるわけじゃないですか、ねうん、っていうようなことを学ぶべき場所やと思うんですよ、うん、そういじめやとか言うんじゃなくて、うん、いろんなポジションがある生き方には誰もがダウンタウンになれない明石家さんまになれないって学ぶべきと思うんですよ。
その通り、
うん、そういう意味ではうちの娘が2歳にして、うん、スネ夫という生き方もあるっていうふうに思ってるとしたら、うん、あのええー、なって思って。
いやそれは親バカとは言うまいだから隅田竜平のお嬢さんやなって思うよね。スネ夫に目が行くっていうのはなかなかの鋭さよね。
最初は静香ちゃんが好きやったんですよ。
それは普通よね。めちゃめちゃ
最初は静香ちゃんが好きで静香ちゃんを自分とも同一化してたんですよ。
まあまあそうやろな。
そうなんですよ。その、うん、あの、自分、静香ちゃんのことを、だから、のび太のことはのび太、ドラえもんのことはドラえもんって言うんですけど、うん、静香ちゃんのことはプッちゃん、自分のことはフキコって言うんですけど、最初プッちゃんって呼んでたんですよ、自分で。
う
ん、で、その静香ちゃんを指してプッちゃんって言ってたんですよ。うん、だからそれがお気に入りやったと思うんですよ。うん、もう自分やと思い込んでたんですけど、うん、もうそこは差別化を図れるようになって、うん、今もうスネ夫に夢中で、だから、うん、そういういろんな多様性というか、いろんな生き方があると、ああいうずるい生き方も一つの、生き方としてあるっていうことを。
いや、お嬢ちゃんには確認したの？スネ夫くんのどんなところがいいのって確認した？
髪型が好きやってる
キャラちゃうやん、そしたら。
だからいつも寝るときに、ちょっと夜この、あの、部屋のね、襖に影でやってるんですよ。スネ夫の髪型をやってるんですよ。
わぁ、パパがやったけど。
パパがやってますよ。スネ夫、スネ夫って。
スミちゃん、そんなことするようになったんか。
そんなこともするようになりました。隅田竜平のハマグリ顧問の編、7月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。